さんこんばんは。のきらひラジオの時間です。さて、鳥かご放送の高知観光編その2が更新されていることだろうと思います。なので今回は前回に引き続き鳥かご放送高知観光編のその2のいきさつをお話ししたいと思います。前回は竹林寺、桂浜、龍馬記念館、長宗壁元親の初陣の像のところまで行きましたね。その後高知城に行くものと思い、山本さんの車の後ろをついていったら、突然何でもないような建物の横の駐車場に車を止めました。一体ここはどこだろうと思っていたら、なんとそれは自由民権記念館だったのです。板垣退助を勉強する建物ではありますが、でも自由民権記念館なんですよね。板垣退助だけではなく、自由民権運動に奔走した方々のことについて勉強することができますので、坂本龍馬はもちろんのこと、中江町民とか坂本龍馬の甥っ子の話なんかも、そこで知ることができます。でそこで収録をしようとして、最初は室内の休憩所みたいなところに座って、山本さんから宜野さん宜野さん撮りましょうということで始めたんですが、あれストーンコールドさんはあえて、いやもう時間ないからさっさとやりましょうって言うんで、ストーンコールドさん抜きで喋っていたら、隣があの事務室だったようで、事務室のドアが開いて、シーッと人差し指一本を口の前に立てられて、静かにしてくださいって言われてしまいましたので、部屋あの建物の外に出て、そしてあのストーンコールドさんも交えて3人で収録しました。ところで収録ですが、どういう風にしてるかというと、野木良さんとストーンコールドさん、山本さん3人が3人ともそれぞれ自前のレコーダーを手に持って喋っております。普段の収録ですと、室内だと山本さんのレコーダーを真ん中に置いて、それに向かって声を張り上げて喋っているのですが、何分移動しながら喋ったりとかしていますので、3人ともがレコーダーの真正面に、いるわけでもなく、そして、3人ともがレコーダーの真正面になるように、山本さんが常にレコーダーを中心に来るように持っていくっていうのもできるわけもなく、3人が離れたりしても会話がしっかり収録できるようにするために、3人とも右手ないしは左手にレコーダーを持って喋っております。そのため最後にその3人の MP3 データをぴったり時間余して合成すると、3人ともの声がしっかり入った状態で、1本の番組ができるわけです。でそこで自由民権記念館の建物の外で収録しました。その後高知城に行きました。高知城の駐車場に車を止めると、駐車場の人がもう時間ないよと言われて、4時半までだよと言われて、4時過ぎてなったんですけど、実際よく見ると高知城5時までだったんですけど、まあそれでも時間ないのでさっさと急ぎましょうと。だいたいああいうところって閉まるのが早いんですよね。夏とかだったら、夏のお祭り期間だったらライトアップしますから夜の8時9時まで空いてますよとかいうのがあるんですけど、散々昼間歩き回った後に高知城行ったもんですから、高知城の階段が結構きつかったです。ちなみにですが、愛媛にある松山城は完全に山の上にありますので、松山城の階段というか、あの登山道の方がもっときついです、高知城に比べると。ですが、まあ、野木良さんは割と足がつりやすいタイプなので、階段も恐ろ、石段も恐ろ恐ろ上がっていましたが、高知の、どっか高校生か中学生かの部活動、バドミントン部って言ったかな、がの女子学生が走り込みをしておりました。てっぺんまで走っていって、走っておいてくる、めちゃくちゃスピードです。その横を我々ジジイがヒーヒー言いながら階段上がりました。野木良さん足をいたわって慎重に上がってたもんですから、もう周りからはもう体力尽きたねと言われました。あはははと。で高知城に入ると、高知城の中にはいろんな展示物があったんですが、その中に高知といえば捕鯨ですね。昔から捕鯨が盛んですが、今はやってるかどうか分かりませんけど、クジラ漁のジオラマがありまして、そこにクジラを真っ二つに切って、中の肉を取っているというのがあって、山本さんがそれを見て結構あのグロいと言っておりました。幼心にグロかったと。でよく考えると、高知のゆるキャラってカツオ人間なんですよね。カツオ人間、皆さんネットでググってみてください。カツオの頭に手足がと胴体がついてるんですが、頭の後ろは思いっきり骨と肉が見えてます。完全にカツオの胴体真っ二つなんですよ。 これもグロいっちゃグロいですよね。冷静に考えるとリアルにやったら相当グロいですよ。これコーチグロいの好きだなとか言って山本さんと話をしていたんですが、で高知城には関ヶ原の合戦で東軍と西軍がどういうふうに分かれてそれぞれがどれぐらいの軍備力が持ってたのかっていうのが分かる表があります。非常に分かりやすいです。でそこで、その表とかを前にレコーダーを回していたら、あの観光客のおばさんが野木良さんのガイドを真剣に聞き入ってました。まあ、3人ともがレコーダーのような素人から見たらマイクに見えたかもしれませんのようなものを持って声を張り上げて喋ってるんですから、そりゃ聞き入りますよね。その後、天守閣のてっぺんまで移動して風景を一人見た後にそこに各全国の城の写真がありまして、それを見ながらまたお城について喋って、城から見る景色は、まあ、高知の真ん中にありますので、松山城も松山の真ん中にあるので見晴らしいですよ。高知の場合は西の空に山に夕日が沈むんですよ。松山は海に沈んでいくんですけど、だから夕日の見え方っていうのは全然松山と違ってまして、山に沈むも写真撮ったらオレンジ色と山のシルエットが真っ黒でコントラストがバッチリ効いて、なかなか、まあ、どっから撮ったんかわからないような写真にはなったんですが、それでもなかなかいい感じの写真が撮れました。で終わったら、収録も終わったのが5時半ぐらいだったんですけど、でゆっちさんと美咲さんは一旦ホテルに帰って荷物を置くということで、でストーンコールドさんとホッシーさんが、まあ、ホテルに帰るかどうしようかいうことになって、で山本さんは一旦家に帰って車を置くと、車を置いてから嫁さん運転で来るかどうかっていうところにしてた時に、ニノさんはどうするんですかと、ホテルまで帰るんですかって聞かれて、いやいやこっからホテルまで10キロあるから往復20キロなんでちょっとそれ勘弁って言ったら、山本さんがじゃあ僕の後ろについてきて僕を乗せてここまで帰ってきてもらえませんかって言うんで、あそれいいですねと。で街中の駐車場とかも全然わからないから、山本さん助手席に乗せてたら非常にわかりやすいんで、それいいですねということで、ひとまずまずは美咲さんとゆっちさんを、ホテルのそばに降ろしてっていうことでついて行ってたら、山本さんと完全にはぐれてしまいまして、はぐれたところに四つ角で横から赤い車がやってくるんですね。あ山本さんの車だということで、山本さん先に行ってくれんかなーとじーっと見てたら、ただのおばさんでした。どういうわけか、コーチって山本さんと同じ車、同じ色っていうのやたら見ました。皆さん、やっぱりコーチは東西に長いから3倍速い車にしたいんでしょうかね。赤いですから。それで、ストーンコールドさんとホッシーさんを、コーチ駅に一旦降ろして、まあ、コーチ駅でブラブラするっていうんで、まあ、荷物を乗せたままにしといて、ほんで、山本さんのところまで帰りました。山本さんそのまま家に寄ることなく僕の車に乗って、そして町の方に向かいました。かのインターネットラジオ界の巨星、山本さんを、鳥かご放送の山本さんを自分の助手席に乗せて、山本さんのファンの方々にとっては羨ましいかもしれません。まあ一体そこで何が語られたのかは内緒です。へへへへ。まあ途中ちょっと足が冷えるんで足を温めたいということで、私の方からちょっと薬局に寄ってもいいかなということで薬局に寄りまして、温熱効果のある湿布薬を買って足にペタペタ貼って、ほんで街に戻りました。そしたら街を結構ストーンコールドさんとホッシーさんブラブラしてるというので、それを2人をお拾いになりまして、ほんでちょっと中心地から外れたところ、割と中心地から近いちょっとだけ外れたところのホテルを取ってるっていうんで、そこの駐車場に車を貸してもらえるんじゃないかということで行ったら、お貸してくれました。私はそこのホテルは利用してませんが、ホッシーさんがホテルを利用しているということで、ただでお貸してもらいました。で、ホテルからも、帰ってきた時に、ホテル寄りますか？それとも直で帰られますか？っていうんで、あ、ホテルの人も気づいたんだな。僕がこのホテルを泊まるわけじゃないって、ただ単に駐車場を置きたいだけなんだなということを気づいてるんだなと思いまして、あ、ホテル寄らずに直に帰りますって言ったら、じゃあ、鍵はお持ちになってくださいって、ホテル余裕なくてそのまま帰ってもらっても結構ですって言われて、なかなか素晴らしいサービスだなと思いました。でホテルにお二人が荷物を置いて、でそれで車も置いてタクシーに乗って行きましたね。タクシーに乗って、でタクシーの中でタクシーのうんちゃんに山本さんとかストーンコールドさんとかホッシーさんが普通に話しかけてるんですよ。前の職業は何だったんだろうかとか、 タクシーの運転手と前はトラックの運転手やったんですけど、どっちがいいかとかどっちが楽かとかで、すごいなと、何気に普通に話しかけてるんですよ。何気に普通に会話が成立してるんです。僕にはね到底無理です。できません。なんか何を喋ってるのかさっぱりわからないんです。で飲み会場に着きました、そしたらここのお店だなと思って入ったら隣ですと言われて、隣に案内されたら隣まだ空いてませんって、ちょっと客の入れ替えになってますのでっていうことで、そこで加藤谷蔵先生と宇良さんと合流いたしまして、でクエ鍋をいただきました。結構美味しかったですね。最初にお寿司が出るんですよ。だいたいご飯系って一番最後じゃないですか。いきなりのっけからご飯が出るんですよ。でなんか間髪入れずにだんだんだんだん次から次へと食い物が出まして、山芋焼きかな、なんかねマヨネーズで味付けしたのが美味しかったですね。でそこでまあエロトーク全開バリバリでエロトークの話を聞いて、で二次会がなんか楽器が置いてあるジャズバーっていうかな、そこに行きまして、そこでまず陽気に歌うぞということで、野木らしさんは山本さんからお邪魔女ドレミを歌ってくれと言われたんですけど、残念ながらお邪魔女ドレミがなかったもんですから歌えるのがないんですよね。やむなく工藤静香の無言色っぽい振り付きで歌いました。振り付きです。振り付き先一滴も入っておりません。で歌いよったら歌う前かな、どこかの保険会社の若い社員たちの宴会の一団がなだれ込みまして、15人か20人ぐらいおりましたね。もう一緒になって踊って歌ってました。もうごちゃごちゃです。でこの人たちの中のお兄さんがケミストリーとかビーズとか歌うんですよ。もうめちゃめちゃ歌がうまいんです。ケミストリーってデュオじゃないですか。2人いるんですよ。2人ともぴったり息が合ってるんですよ。もう勝ち目ないんですよ。まあ野木らしさん歌下手だから勝ち目もクソもないんですけど、今までいろんな人のカラオケ聞いてきましたが、この人たちが一番うまい。レベル違う。自分が知ってる知り合いの中の一番うまい歌がうまい人100点としたら、この保険会社の若い兄さん100億点、いや1000億点、いや1兆点、これカラオケ大会とか出たら優勝するよねっていうレベル、もう道珍と変わらんよねっていうレベル。道珍って川端くんと変わらんよねっていう、道珍と川端で合ってましたっけ。でねその後これはいかんと思って、ちょっとなんかノリノリで歌えるのないかなって探してたんですけど、なかなかなくって、ないところでもうお開きと言われまして、で帰り際に思いついたんですよ。ハッピーサマーウェディングがあったわ。あれ途中でセリフがあるんですよ。紹介します。インターネットラジオやっているギノさん、父さんと一緒でインターネットラジオが好きな趣味なの。だってインターネットラジオが好きな人に悪い人はいないと言ってたよね。ねお父さん、あー父さん母さん、はいはいってな感じでシラフでノリノリで歌ってやろうと気づいた時にはもうタイムアップだったんです。結局野木らしさん1曲しか歌いませんでしたけど、なかなかね全然知らないお客さんとくんずほつぐれつもう交わって歌うというあのノリは高知の囲碁荘八金ならではのノリではないかと思います。でそれを後にして今度外に出ました。ちょうど龍馬祭りをやってたもんですから、かなり外もにぎわっておりまして、で高知とはいえさすがに寒かったです。ユニクロのウルトラライトダウンでは歯が立ちませんでした。日本一昼間は日本一美味しいうどんを食ったんですが、日本一美味しい餃子の屋台があるって言ってそこ行きました。でそこ行って食べてたら、また正面に座ってる人たちと普通に話しかけてるんですよ。山本さんとかがすごいなと思って、で出身どことか愛媛今治とかいう話になって、わーすごいわーすごいって、ほんな斜めに前に座ってた人たちが餃子余ったからあげるとか言ってるんですよ。すごいなこの高知のくんずほぐれつのノリ、フレンドリーなノリ、すげえすげえ。この大通りにでっかい屋台があるんも愛媛にはないです。でそれ終わってストーンコールドさんと谷蔵先生とウリョさんが某ビデオショップに行ったのかな、行きつけのちょっと曖昧なんですが、 確か最後に野木梨さんとホッシーさんと山本さんと美咲さんとゆっちさんが残って、ほんでゆっちさんから本を一冊買いました。あ、ちょっと読んでみたいなと思ってたんですけど、なかなか僕も話下手なもんですから、なかなか声かける機会なくて、ちょうど美咲さんが本頼んでたみたいかなんかで、で、あ、じゃあ本持ってるんですかって聞いたら、持ってますとか言うんで、あ、ぜひ買わせてくださいということで買わさせていただきました。それから山本さんとホッシーさんが相撲をするというんで相撲を見ました。なかなか楽しいお二人でしたね。でその後美咲さんとイッツさんと別れて野郎三人でホテルまで歩いて帰りました。あ、最初ねホテルに車を置きに行くときにね、車の中の BGM がスターリンやって、ホッシーさんスターリンしてましたね。ちょっぴ嬉しかったです。なかなかスターリン知ってる人っていないんです。それで歩いて帰って、で山本さんを乗せて山本さんのお家まで行くことにしてたんですが、山本さんの方が、あ、別にいいですよと、もう遅いし、確かね時間ねもう1時ぐらいになってたんですよ。でまあ門限なかったもんですからですけど、まあ、ホテルもにもだいたい12時ぐらいにまでにチェックインしたいなって言ってたもんですから、もうホテルが張るのでめちゃめちゃ遠いから、山本さんもうちまで送ってたらホテル帰るの遅くなりますから、もう私タクシー拾いますからいいですよって言うんで、あ、じゃあそうですかって、タクシーが拾える大広間まで、広い通りまで山本さん乗せて行って、ほんで山本さんとそこでお別れして、で春野のホテルまで戻ってきました。で春野のホテルでは門が閉まってたんですけど、電話したら門開けてくれるんで開けてもらって、ほんでふと携帯見たらホテルから連絡があったみたいで、やっぱり帰るのが遅かったもんですから全然気づかなくって、もうね野木梨さんのねガラケーねバイブレーションよくわからないんですよ、ボロいからあんまり振動しなくって、でホテルに戻って翌朝また桂浜に行ったとさ。ちゃんちゃん楽しいイベントでしたね。なんかこうやって鳥かご放送の関係者みたいな感じでその集まりに呼んでもらえるっていうのは非常に嬉しいことですね。それでは皆さん、さようなら。